国分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介する音声番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。第3シーズン国分寺ミュージックディングでは、現在と1970年代を中心に国分寺の街と音楽を取り上げてお送りしています。第3回は70年代の国分寺と音楽というテーマでお送りします。今回も国分寺の地域音楽フェスティバル国フェスの実行委員長である冬木義郎さんをゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイ
ディ
オ。
改めましてライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第3シーズン国分寺ミュージックディング第3回は70年代の国分寺と音楽というテーマでお送りします。ゲストには前回に引き続き国フェス実行委員長の冬木義郎さんをお迎えしています。冬木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは70年代の国分寺と音楽ですが、第1シーズン国分寺1976でも70年代の国分寺と音楽について取り上げていますので、そのあたりを振り返ることから始めていきたいと思います。国分寺1976では、まず竹中直人さんの国分寺1976という隠れた名曲に焦点を当て、この曲の時代背景となっている1976年前後の社会や当時の国分寺、吉祥寺、高円寺を中心とした中央線文化といったものを取り上げました。その中で吉田拓郎高円寺、斉藤鉄夫吉祥寺、ザ・ブーム中央線、友部正人一本道といった曲との関係についても話しています。ちなみに1976年というのは竹中直人さんが国分寺に住み始めた年であり、村上春樹さんがピーターキャットを始めて3年目、本屋ら堂ができて2年目といった年でした。中山ラビさんはこの年にはすでに歌手として有名になっていて、シングル曲が TBS ドラマの主題歌として使われ、日本放送のラジオ番組のパーソナリティをしていましたが、翌77年に本屋ら堂の経営を引き継ぎます。このあたりから70年代の国分寺の音楽状況について話していきたいと思います。前回は途中までしか話すことができませんでしたので、冬木さんには国分寺の70年代の音楽状況について前回の続きから伺いたいと思います。冬木さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。そうですね、まずやはり国分寺を代表するミュージシャンだと思います、中山ラビさんは、はい。でやはり国フェスを最初にやろうと思った時もですね、はい、実はラビさんにも相談に行ったことがあるんですよね。
そうなんですか。
はい。で、まあ、1回目で行ったと思うんですけど、まあ、実は1回目は2021年の5月に国フェスをやろうと思っておりまして、そのお話を2020年の12月に本屋ら堂に行ってですね、はい、ラビさんに話をしたことがあるんです。はい。で、まあ、実はまあ、というか以前からちょっと面識はありましてですね、はい、まあCD を1回出すお仕事も1回させてもらったことはあるんですけれども。
そうなんですね。
はい。で、まあ、久しぶりではあったんですが、まあ、以前お世話になりましたと、はい、いうことで、で実はちょっと今度国分寺で国フェスという音楽イベントをやろうと思ってるんですと、
はい、
でラビさんにはどうしても出てほしいんだという話をしに行ったことがありましてですね、はい、
そうだったんですね。
はい、それが2020年12月ですね。
はい。
で私こんなの嫌いなのよねってにべもなく断られましてですね、はいはい。まあ、それもラビさんらしいなと思ったんですね。
ラビさんらしいですね、
はいはい。でも、まあ最初はそんなもんだろうと、 まあ、こっちもあの結構しつこいのでもう何度もでも行くよともう思っておりましてですね、まあ、そのうちきっともう分かったわよ、で出るわよってきっと言ってくれるんじゃないかなって思っていたんですけれども、まあ、あのね、ご存知のように、亡くなってしまいまして、まあ、その機会はなくなってしまったんですけれども、まあ、なのであの本当に国フェスをやる上での、ね、精神的支柱と、まあ、僕にとってはあの、中山ラビさんの存在はそれくらい、あの、大きいものでした。
ありがとうございます。
まあ、そんなあの、こともあるんですけれども、まあ、やはり70年代あの国分寺で本屋などをやられていて、まあ、多分、ね、そこのお店にはいろんなミュージシャンの人たちも出入りしてたんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりあの国分寺が、まあ、音楽の街であり、まあ、ヒッピー、まあ、ラビさんはちょっとヒッピーはあんまりうちの店は来なかったのよねなんてことも聞いたことあるんですけれども、
そうですね、そのようですね、
はい、やっぱりそういったフォーク系のミュージシャンなんかも集まっていたでしょうし、なんかその頃のなんか国分寺なり本屋の堂なりっていうところはきっとなんか面白いことがなんか毎日のように起きてたのかなというふうには思いぐらいしか、あの70年代のことはわからないんですけれども、
ありがとうございます。あの、ミュージシャンだけでなくていろんなあの後に作家になる人とか漫画家になる人とかですね、いろんな方がやっぱりあの本屋堂に来ていたみたいですね。あの友部正人さんなんかもなんかいたとかっていう目撃証言が ありますけどね。
そうですよ、もう本当にすごい人たちがね、あの言ってたみたいですけれども ね、
そうですね、ラビさん亡くなった時にコメントされてた方々が、えって思いましたね、こんな方々があの若い頃ね、あの本屋堂に行ってたのかっていう、
そうですよね、まあ、聞いた話ですけどね、伊右衛門の吉井さんなんかも言ってたみたいですし、あとあのもうね、このやはり亡くなってしまいましたけどモンタさんなんていうのもよく行かれてたみたいですね。まあ、聞いた話でしかないですけれども、
でも本当にいろんな方が、あのいらっしゃって、あのその場所にいたっていうことはですね、あのいろんな方がおっしゃってますね、あの普通に客としていたっていう、あのじっとしててですね、ラビさんとなんか話してたっていうことでですね、
本当にあの、ね、店の佇まい多分変わってないんじゃないかなと思うんですよ。
全然変わってないと思いますね、
なので本当にあの、ね、あのその頃の空気感そのまま今まだ持ってるお店だと思いますしね、なんかぜひ皆さんも行ってほしいなと思いますけれども ね、
そうですね、
あのなかなかこう一元さん入りにくいっていう話はよく聞きますけれども、
それはです、ね、
全然そんなことないですから、
あの若い人たちを中心にカレー屋だと思われてるところがありますけど、あのカレー屋ねみたいなことです、つい最近もね、実はね、あのあれですね、若くはない方からですね、国分寺生まれ国分寺育ちで、あの国分寺で仕事されてる方からですね、あのカレー屋っていうふうな話を聞きましたので、あの40代の方からですね、だからそんな風に思われてるのかなって、
なんか、
匂いがしますからね、
そうなんですよね、カレーの美味しそうな、僕もよくあのお誘いするんですけど本屋らどうで、割と初めてっていう人が結構多いですね、行く入るのは、なんか気になってたけど入るの初めてですみたいな人結構多くてですね、そうなんだなって思ったりします。
そうですね、最初のところがね、あの、私も人に紹介されなかったらちょっと入れなかったですね一番最初はね、あのラビさんにもあの私もね、あのちょっとお説教を食らった思い出が、ね、あります。若い頃やっぱりね、全然あのマナーがなってなかったりとかしてね、あのラビさんのあのお説教をね、くらって、あの奥の方の説教部屋でね、
そうなんです
くらってとかっていうのがね、ありましたけど、今思うとやっぱ本当にラビさん筋が通ってた方だなっていう、ダメなものはなぜダメなのかっていうことをね、あのきちんとあのこうなんていうかな、こうあの威圧的にじゃなくてね、あのきちんとあの教えてくれたっていうね、そういうような思い出がやっぱありますね。
そうですね、だ本当こう一回ね懐に入ってしまうと本当すごく優しい人でしたね。
そうですね、やっぱりこう本当に人間味あふれるというかですね、ただあの好き嫌いがあるので、あの嫌いな人とかだと顔に出ちゃうっていう、
もうそれはもうはっきりしてますからね、もう、
はい、ありがとうございます、 今ですね、中山ラビさんの話が出ましたので、中山ラビさんについてですね、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、少し個人的な、なんて言いますか、考えも含めてですね、ラビさんについてですね、ちょっとご紹介したいと思います。で、中山ラビさんは1948年に立川で生まれて、それから都立武蔵高校を卒業して中央大学文学部に入学した後にですね、中退して関西に住むことになります。関西に家出同然で行ったっていうようなことでインタビューで答えられてますけどね。それでラビさんはですね、高校時代にですね、授業で英語の担当だった矢ヶ崎昌司先生がですね、ボブ・ディランを紹介して、そこでかけてくれたみたいですね。で、風に吹かれての歌詞を訳しなさいっていうことで授業でやったことがですね、後に歌うことにつながっていったのではないかと思います。で、1969年に関西フォークキャンプっていう関西のイベントにですね、参加して、その発表の場ですね、発表の場、野外ステージでですね、発表の場で、その山崎先生が日本語詞をつけたですね、ボブ・ディランの曲、It Ain't Me Babe っていう曲ですけど、それを、山崎先生が俺じゃダメっていうタイトルをつけてですね、訳したもので歌ったことで注目されてですね、で、その後にレコードをデビューします。この矢ヶ崎先生こそですね、後に片桐譲さんとともにですね、ボブ・ディラン詩集を訳すことになるですね、詩人で翻訳家の京都精華大学教授だった中山陽さんです。ラビさんの芸名であるですね、中山は先生のペンネームから来ているわけです。先生が名付け親です。で、1972年に最初のアルバム「私ってこんな」を発表し、2枚目のアルバム「ひらひら」で注目されます。で、76年にはですね、日本放送のラジオ番組「真夜中のスケッチ」でパーソナリティを務め、TBS ドラマ「結婚前夜」シリーズの主題歌「時をお休み」を歌うなどですね、シンガーソングライターとしてこの時点で非常に有名になってます。翌77年に国分寺本屋ら堂の経営を譲渡されて、歌手を続けながら本屋ら堂店主として店に立ち続けます。で、ラビさんインタビューで答えられているんですが、11年間はですね、赤字で歌手としての売り上げもつぎ込んでいたそうです。87年から音楽活動を休止しますが、10年後97年に恩師である中山陽さんが亡くなり、昔一緒に活動してたミュージシャンたち、このミュージシャンというのは高田渡さんとか泉谷茂さんとか、そういった人たちですが、吉祥寺で行われた忍ぶ会で再会したことをきっかけにですね、再び歌い始めます。99年以降のラビさんの外見は、初期のフォーク時代と違ってですね、金髪に染めた髪にですね、キャミソール姿のパンクスそのものになっていて、音楽も力強いロックになっていました。で、その後はラビ組というバンドを率いてですね、ライブハウスを中心に非常に精力的な活動を続けられます。しかし残念ながら2021年7月4日にがんで亡くなられました。72歳でした。60年代後半以降ですね、日本でも多くのフォーク歌手がボブ・ディランの形式を真似たんですが、ラビさんは形式だけでなくて、その精神をもですね、からも強く影響を受けたアーティストでした。また女性であることを強調したり演出したりっていうすることがなくてですね、ありのままの自分を受け止め表現することから出発した表現者でもありました。女性の社会の抑圧に、女性への社会の抑圧にどのように対応するかといったフェミニズム的な視点ではなくてですね、違和感とか抑圧を一人の人間が発する素直な言葉にしたことがとても新鮮だったと思います。ラビさんの歌詞は男性にとってはドキッとするようなものでしたね。それゆえに当時はラビさんの歌はやっぱり部分的にしか理解されていなかったのではないかというふうに思います。おそらくですが、ラビさんが活動を再開した97年頃に出てきたウーア、チャラといった ナチュラルに深く自己表現をする新世代の女性アーティストによってですね、ようやくラビさんの世界観といったものがですね、理解されていったような気がしてなりません。21世紀になってからのラビさんの表現というのは、外見だけでなくてですね、音や言葉に対しての姿勢といったものそのものがですね、ロックだったのではないかと思います。ラビさんがですね、非常に興味を持っていたロックミュージシャンでですね、アメリカのパンクロックの女王と呼ばれる詩人アーティストであるパティ・スミスとですね、共通のルーツ、これはボブ・ディランだけでなくてそれを遡るビート詩人たちですね、を持つ表現者パフォーマーだと感じる人も多いのではないかと思います。ラビさんについての紹介はこんなところかと思いますが、冬木さんはラビさんの音楽と人物についてはどのように捉えられていますか、教えてください。
はい、そうですね、さっきもお話ししましたけど、一回 CD を出すお仕事をさせてもらったことがあって、はい、2000年ぐらいだったと思うんですけれども、その時に、僕も国分寺にでは一回引っ越ししてまして、当時は東元町に住んでたんですね。
東元町ですね、
はい、でそうすると駅から家まで帰る時にですね、はい、本屋などの前を通るんですね。
そうなります、はい、そうなりますね。
で、CD の打ち合わせでもちろん行ったこともあるんですけれども、はいはい、そうじゃない時もですね、その店の前を通って帰るので、はい、でラビさんのいつも定位置がこう一番こういつも道路側の窓側に立っていらっしゃることが多くてですね、なんかそこをやっぱ通るとこう目と目が合ってしまうようなこともあったりとかですね、はい、ありまして、はい、で打ち合わせはもうCD はもう出した後だったのかもしれないですけど、はい、やっぱり目と目が合ってしまうとこう、やっぱりね、本屋の道にも入ってしまうというようなこともなんかあったりしましてですね、はい、なかなかそれはそれで本当に懐かしい思い出ではあるんですけれども、はい、でやっぱりね、本当になんかビールなんかもご馳走してくれたりとかもしましたし、はいはい、その時とか、そんなね数が多いかったわけではないんですけれども、はい、ラビさんと話をすることもできてですね、はい、本当になんか音楽以外の話も、本当国分寺がいい街だっていうような話も聞いたこともありますし、本当便利な街だよねみたいな、こんなざっくばらんな話もしてもらったりとかですね、しまして、こう非常に嬉しかったですよね、はい、で当時だったかな、原っぱ祭り、
原っぱ祭りですね、
はい、というのもあって、そこにラビ組が出たこともあったんですよね。
あ、そうですね、
はい、で CD が先かそっちが先かもうちょっと忘れてしまいましたけれども、はい、そこもライブにも見に行ったことがあって、はい、で原っぱ祭りもあの時は本当なんかどこでやってんのっていう感じぐらい真っ暗なところをしばらく歩いていくと、なんか突然こう明るいステージがドーンと出てきてですね、なんかすごい東京でこんなシチュエーションであるんだみたいなことをちょっと驚いたこともありましたけれども、そこで見たラビさんのライブもなんか本当に未だにこう覚えてる感じですよね、はい、でなんかライブ終わった後もなんかちょっと話なんかもさせてもらったりして、はい、さっきも言いましたけれども、はい、本当にね、一回懐に入ってしまうとすごく、優しい方で、すごくね、はい、チャーミングでもありましたし、はい、本当になんかね、残念だなという気がしておりますけれども、はい、
そうですね、原っぱ祭りっていうのはヒッピーのお祭りですね、だからそういったのにヒッピー嫌いだって言いながらね、やっぱり感じるものがあって出てたんでしょうね。
そうでしょうね、はい、
ラビさん の音楽についてはどんなふうに捉えられ
るか。そうですね、はい、僕も後追いでそのファーストアルバムとかセカンドとか、はい、初期の頃はレコードを買ったりとかして聴いてるんですけれども、はいはい、音楽的にはね、やはりボブ・ディランの影響はかなりあるなとは思うんですけれども、はい、やっぱり詩ですよね、はい、歌詞が本当に、もうラビさんそのものといいますか、はい、本当にオリジナルな歌詞といいますか、だからそれゆえにこうやっぱり当時ではなかなかこう理解できないというか、ちょっとなんかトゥーマッチ感も感じるような人も多かったのかなというふうに思いますけれども、 まあ、やはりそれがあの、ね、女性アーティストの本当に先鞭だったのかなという気もしますし、なんかやっぱり言葉がすごい魅力なあのミュージシャンだなと思いますね、
はい、そうですね、ありがとうございます。あのやっぱりラビさんの詩の世界というのはあの、まあ、曲と切り離せないですけどね、うん、あのただやっぱりあの21世紀の今現在の方が理解されるというような射程の非常に長いあの本質をつくものだったわけですね、うん、それは本当にあの私もね、あの実はあれですね、ここ数年であの強く感じました、はい、ラビさんが亡くなって聞き直す、あるいはあの手に入らなかったものがあのラビさん亡くなってすぐにあの CD の再発されましたので、うん、あれで聞いてやっぱりあのラビさんのこう深さとかね、あのそういったものにようやく気づいたというかね、あのひらひらとかそういったものはねやっぱりすごいいいなと思ってましたけど、うん、あの初期のものだけでなくてあのラビさんが関わったものっていうのは本当にあのなんて言いますか、こう聞き応えがあるっていうかね、うん、あの奥行きとか幅とかがやっぱりみんなが思ってるよりも全然こう深さがこう違うなっていうものがね、うん、あの感じました、うん、あのまあそうですね、特にあれですね、あの、感じたのはあれですね、あのラビさんが本当にあれですね、個人としていろいろ考えてるっていうかですね、ラビさんがあの、歌い始めた60年代末っていうのはラビさんがよくインタビューで答えてられてますけど、我々っていう言い方であのメッセージ性の強いフォークがですね、うん、あの例えばあのあれですね、岡林信恵さんなんかのですね、うん、岡林信恵さんなんかはあのもう我々っていうことでねあの言ってますけど、それについてあのラビさんはやっぱり違和感を持ってて、我々って言い方で取り込んでしまうっていうのは同質性を強要するっていうようなことでですね、あの岡林信恵さんの有名な曲にあの私たちの望むものはっていう曲がありますけど、あれに対してアンサーソングですけどちょっとこう違うっていう意味で私の望むものはっていう曲をね、あの初期にあの作られて歌われてますよね。であの曲も 単純に私の望むものはっていうことで一人の女性が歌ってるっていう考え、あのそういった捉え方しかその当時されてないと思うんですね。女性性をこう過度にこう照射して、うんうん、あの理解してたっていうですね。だけどあの曲はあの私たちの望むものはっていうのを横に置いて私の望むものはっていうのを聞くと、やっぱり非常にラビさんの考えてることの深さっていうのがものすごくこう伝わってくるっていうかですね、うん、そういうことがやっぱり21世紀の今の方がすごくわかるっていう感じがします、うん、でちなみにあのボブ・ディランの影響っていうことですけど、あのラビさんのねあの一番ボブ・ディランから影響を受けている曲っていうのは昔の知恵は今滅びていくっていうその曲ですよね、うん、あのあれこそマイバックページのですね、あのそのもののね、あのこうなんていうかな、こうマイバックページってボブ・ディランが言いたかったようなことをボブ・ディランは他にどう考えるんだろうかっていうようなねことまで考えて、昔の知恵は今滅びていくっていうような言葉に持っていったっていうところがね、すごくやっぱりそれに気づいた時にね、やっぱりこうラビさんのねあの考えてることはこういうことになったのかもしれないというふうに思いました。あとあのそれ以外にね、ま、あのパティ・スミスについてね、あのラビさんはあの結構ね意識してたみたいです。でパティ・スミスがやっぱりこうウェーブとかで、うん、あウェーブっていうのはあのパティ・スミスのね、あの、ね、4枚目のアルバムでしたっけ、そのあたりになると少し違和感を感じるっていうことで、パティ・スミスに対してすごいあのこう自分と近いね何かを感じていて、あのすごい注目して聞いてたみたいですね。
やっぱボブ・ディランが好きだっていうね共通項も、ね、
ものすごい共通項ですよね、
はいはい、
あの2人ともね共通点としてはね、やっぱあれですね、10年間の活動休止期間があるんですよね。パティ・スミスは9年間ですけどね、うん、パティ・スミスはあの、あれですね、79年から88年までですね。ラビさんは87年から97年までですけど、うん、2人ともあのお子さんがあの生まれたっていうことがきっかけですけど、やっぱりちょっと時代に対してやっぱり自分たちの理想主義的なね、あの60年代の理想主義的なものを持ってる人たちなので、それがあの少し時代に合わなかったっていうことはね、うん、まああの そういったものがある かもしれないですよね、
うん、そうですね、まあそのね、さっきのマイバックページもそうですけど、はい、例えばね、人は少しずつ変わるなんて曲とか、はい、なんだろう、こう、まあ、これで言うとね、時代は変わるっていうなのの影響なのかもしれないですけど、はい、こうなんかこう諦め感というか、なんかこうクールな視点みたいなのも結構あるんですよね。だからなんかこうね、それも今のボブ・ディランの映画もそうなのかもしれないですけど、はいはい、こうなんかやっぱり理解されない。
ボブ・ディランの映画というのは今年2025年、はい、2月からでしたっけ、はい、なんだっけ、名もなきもの、
名もなきも
ものですよね。
アンコンコンプリートアンノーンですね。
コンプリートアンノーンですね、はい、あの曲のね、
そうですよね、なんかそういう、ね、メロディーとかっていうのもそうなんですけど、やっぱり歌詞としてもなんかこうそういう今の当時の時代となんかこう自分とのギャップというか、なんかそこら辺をこ うまくこう歌詞として表現されてるなという感じはしますよね、
はい、そうですね。だからこうラビさんの歌詞っていうのは本当にこうなんていうかな、噛んで噛んでこう いくとですね、いろんなものがこう出てくるようなね、そういうもののうまみがあるもののようなね、そういう感じがしてならないですよね。でちなみにあれですね、冬木さんは70年代のロックがお好きで、パンクロックがから始まった、こう出会ってロックを聴くようになられた方ですけど、パティ・スミスは当然お好きですよね。
パティ・スミスは大好きですね、はい、はい、来日した時、はい、どこだったかな、恵比寿だったかな、はい、まあ、恵比寿に限らずですけれども、よく、はい、来たら見に来ましたね、はい、でなんかアンコールでストーンズのジャンピングジャックフラッシュとかやったこともあってですね、はいはい、しびれましたね、はい、
パティスミス結構カバーいっぱいしてますよね。
そうですね、まあ、12っていう、ね、カバーアルバムも出してますね、
はい、
まあ、なぜか Tears for Fears やってるっていうのがちょっと意外でしたけど、
あともう一つ意外な曲がありましたね、ちょっと今忘れましたけど、12の中で、う
ん、なんかありましたね、なんか、
なんか新しいのやってました
ね、マドンナ的な人の曲を
やってましたね、はい、まあそれは、まあ、マニアのあれですけど、はい、でもやっぱりパティスミスとの類似性っていうのは、うん、ラビさん自身がパティスミスが自分に似てるっていうふうに、はい、感じてたっていうことがね、インタビューの中で話をされてますね、はいはい。でちなみに余計な話ですけど、私実はつい最近この映像を見てですね、当然冬木さんはご存知なんですけど、2016年のノーベル文学賞受賞式、これはボブ・ディラン の、はい、ノーベル文学賞受賞式ですけど、はい、そこで、パティ・スミスが激しい雨が降るをフルオーケストラでですね、うんうん、歌ってる映像があってですね、
はい、
実はもう最近初めて見たんですけど、
はいはい、
これはまだご覧になってない方は絶対に見るべきだと思います。特にもう最初に言ってしまいますけど、パティ・スミスがやっぱり感極まって途中でやめるっていうところまで含めて、すごい表現者としてやっぱりこう素晴らしいというかですね。であと、激しい雨が降るっていう曲の素晴らしさを含めてですね、なぜボブ・ディランというロックミュージシャンがノーベル文学賞を受賞したかということが、この曲1曲聴くだけでですね、パティ・スミスが歌うのを聴くだけで理由が分かるっていうような優れたパフォーマンスです、
はいはい、
でそれでね、ちょっと面倒くさいこと言うとですね、やっぱりボブ・ディランからパティ・スミスとつながるロック音楽の持つ理想主義っていうものが文学として評価されたっていうことがですね、ノーベル文学賞だったんだなっていうことでですね、この映像を見てやっぱスッと感じましたね、うん、で世界中の人がそれを見たわけですよね。だから中山ラビさんはこういう人たちと同じものを見ようとした人だったんですよね、うんうん、だから自分の個人のあれから始まって、それを掘り進めて個人の違和感とかね、掘り進めていったので、ラビさん自身はね、なんていうかな、こう普通に会話してるとですね、すぐこうファッとそらしてですね、真面目なことは言わないようなあれでな人だったんですけど、でも数少ないインタビューの中ではやっぱり自分の理想主義っていうのがなくなっていくっていうことに対するね、違和感とかね、 っぱり80年代自分はちょっとやっぱり居場所がなかったっていうようなところをですね言われていて、それで97年に復帰した後に今の時代の方が自分にとってはすごく歌いやすいっていう言い方もされてるんですよね。だからそういったところがボブ・ディラン、パティ・スミスなんかとね同じ問題意識を持ってね表現されてたのかなっていう気がしてなりません、うん、ちょっとひょっとしたら想像だけなのかもしれませんけどね。他にあれですね、ラビさんのことについて何か藤木さんの方からありますかね。
そうですね、うん、まあでも本当によく国分寺歩いてると、はい、すれ違うことも多かったですね。もうとにかくもう遠くから見てもあラビさんだってすぐ分かるんですよ、うん、まあ、何せこう髪の毛もすごいし、
そうですね、
ファッションもすごいし、はい、でなんか丸いかなんかで買い物されてるのも
丸の地下の、 野菜売り場とかに
そうなんですよ、
はい、
もう本当にね、そんな格好で丸いとかで買い物してたりするとなかなかこうインパクトはありますよね、はい、
そうですね、先ほど話したやっぱりこうものすごくアーティストとしてこう、うん、深く考えた上でそれを出さなくって、うん、歌にね込めたっていう方がね、はい、やっぱり丸いでこうやって買い物感を下げてされているっていうのがすごくなんかこうなんていうかな、こういいなっていうふうに思いましたけどね。
そうですよね、やっぱこう違和感をまき散らすと言いますか。
そうですよね、 でもなんかこうただものではないという感じはね、あるんですよね。
いや本当ただものじゃないですよね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。他にもですね、ラビさんのことはいろいろ話はしたいんですが、このラビさんの話だけでこう結構今時間が過ぎてしまいましたので、はい、そうですね、他にもね実はあれですね、中央線沿線の、ね、この辺りにジャズミュージシャンが多いのでね、ジャズミュージシャン関係なんかもお話をしたかったんですが、まあ、ちょっと時間になりましたので、それは今後またですね話をしていきたいと思います。そうですね、冬木さん、ここまで、今回ありがとうございます。
ありがとうございました。
話し足りないところもまとまらないところもありましたが、70年代の国分寺の音楽状況について中山ラビさんをですね中心に掘り下げることができたのではないかと思います。ここまで、国フェス実行委員長の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めてまいりました。
国分寺レイディオ、
これで国分寺ミュージックディグ第3回70年代の国分寺と音楽を終了します。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。次回第4回は現在の国分寺と音楽というテーマでお送りする予定です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。